その9、そのリンゴがそこにあります。このおじさんにいただいたのですよ。青年が言いました。ありがとうおじさん。おや、カオル姉さんまだ寝てるね。僕起こしてやろう。姉さん、ごらん、リンゴをもらったよ。起きてごらん。姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるように、もうそれを食べていました。またせっかく剥いたそのきれいな皮も、くるくるコルク抜きのような形になって、床へ落ちるまでの間には、スーッと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人はリンゴを大切にポケットにしまいました。川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい、その林の真ん中に高い高い三角標が立って、森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって、何とも言えず綺麗な音色が溶けるように、染みるように風につれて流れてくるのでした。青年はゾクッとして体を震うようにしました。黙ってその譜を聞いていると、そこらに一面黄色や薄緑の赤い野原か敷物かが広がり、また真っ白な蝋のような露が太陽の面をかすめていくように思われました。まあ、あのカラス。カンパネルナの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びました。カラスでない。みんなカササギだ。カンパネルナがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。まったく河原の青白い明かりの上に黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になって止まって、じっと川の尾行を受けているのでした。カササギですね。頭の後ろのとこに毛がピンと伸びてますから。青年は取りなすように言いました。向こうの青い森の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。その時、汽車のずっと後ろの方からあの聞き慣れた版の賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ、立って一遍そっちへ行きそうにしましたが、思い返してまた座りました。カオル子はハンケチを顔に当ててしまいました。ジョマンニまでなんだか鼻が変になりましたけれども、いつともなく誰ともなくその歌を歌い出され、だんだんはっきり強くなりました。思わずジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのです。そして青い観覧の森が見えない天の川の向こうにさめざめと光りながら、だんだん後ろの方へ行ってしまい、そこから流れてくる怪しい楽器の音も、もう汽車の響きや風の音にすり減らされて、ずっとかすかになりました。あ、クジャクがいるよ。ええ、たくさんいたわ。女の子が答えました。ジョバンニはその小さく小さくなって、今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上に、さっさっと青白く時々光って、そのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ました。そうだ、クジャクの声だってさっき聞こえた。カンパネルラがカオル子に言いました。ええ、30匹ぐらいは確かにいたわ。ハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。女の子が答えました。ジョバンニはにわかに何とも言えず悲しい気がして、思わず、カンパネルラ、ここから羽降りて遊んでいこうよと怖い顔をして言おうとしたくらいでした。川は二つに分かれました。その真っ暗な島の真ん中に高い高い櫓が一つ組まれて、その上に一人のゆるい服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間、その人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤い旗を下ろして後ろに隠すようにし、青い旗を高く高く上げて、まるでオーケストラの指揮者のように激しく振りました。すると空中にザーッと雨のような音がして、何か真っ暗なものが幾塊も幾塊も鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。ジョバンニは思わず窓から体を半分出してそっちを見上げました。美しい美しい桔梗色のがらんとした空の下を、実に何万という小さな鳥どもが 幾組も、めいめい世話しく泣いて通っていくのでした。鳥が飛んでいくな。ジョバンニが窓の外で言いました。ドラ、カンパネルラも空を見ました。その時、あの櫓の上のゆるい服の男は、にわかに赤い旗を上げて、狂気のように振り動かしました。すると、ピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時に、ピシャンという潰れたような音が川下の方で起こって、それからしばらくシーンとしました。と思ったら、あの帽子の信号手がまた青い旗を振って叫んでいたのです。今こそ渡れ渡り鳥、今こそ渡れ渡り鳥。その声もはっきり聞こえました。それと一緒にまたイクマンという鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです。二人の顔を出している真ん中の窓から、あの女の子が顔を出して美しい頬を輝かせながら空を仰ぎました。まあこの鳥たくさんですわね。あらまあ空のきれいなこと。女の子はジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは生意気な嫌だいと思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。カムパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。あの人、鳥へ教えているんでしょうか。女の子がそっとカンパネルラに尋ねました。渡り鳥へ信号しているんです。きっとどこからか、のろしが上がるためでしょう。カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。そして車の中はシーンとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのがつらかったので、黙ってこらえてそのまま立って口笛を吹いていました。どうして僕はこんなに悲しいのだろう。僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない。明日この岸のずっと向こうにまるで煙のような小さな青い日が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ、本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだってあの女の子と面白そうに話しているし、僕は本当につらいな。ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。その時汽車はだんだん川から離れて、崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐる縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな方が赤い毛を吐いて、真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増してきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまでその大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からまるで昼の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように露がいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラが、あれ、トウモロコシだね、とジョバンニに言いましたけれども、ジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたから、ただぶっきり棒に野原を見たまま、そうだろう、と答えました。その時汽車はだんだん静かになって、いくつかのシグナルと点滅機の明かりを過ぎ、小さな停車場に止まりました。その正面の青白い時計は、かっきり第二次を示し、その振り子は風もなくなり、汽車も動かず、静かな静かな野原の中にカチッカチッと正しく時を刻んでいくのでした。そして全くその振り子の音の絶え間を遠くの遠くの野原の果てからかすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ。姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。全くもう車の中では あの黒服の丈高い青年も、誰もみんな優しい夢を見ているのでした。